ゆみさん、
はい、
ありがとうございます。
何ですか急に。何急にありがとうございますか。
向かいますよ、
はい、
ゆみさん、
はい、
ありがとうございます。
なんかちょっと気持ち悪いような気持ちいいようなちょっと難しい感じがしますけども、
響く感じ
で響く感じで、ね、嬉しいですね。でもありがとう
ってことは、なんでありがとうか、
なぜありがとうなんですか。
なんでですか。
それはまあ番組の中でということで
ですよね。
はい、
はい、
ゆういち
明夫の
お風呂ナイト日本。何ですか急にありがとうって。
いやー、もうありがとうが言いたくて、なんかその歌もどっかにありましたけども、あ
れ、そうですね、
もうそろそろ母の日近い、近いじゃないですか。近くないか、
はい、
近いじゃないですか。
まだ
5月ですよね。
5月ですね。
でもちょっと早めに話さなきゃいけない理由っていうのがね、
はい、
ちょっとあるんですよ。
はい、
100のありがとう風呂って知ってます？
100のありがとう風呂、
はい、
ありがとう風呂、はい、わかんないですけど。
なんか知らないですか。
ええー、
なんとですね、
はい、
世界遺産、
はい、
世界遺産です。
世界遺産のありがとう風呂、
世界遺産の
尾
鷲、
はい、あ、はいはいはいはい、はい、
三重県の尾鷲市、
三重県尾鷲市の、はい、ね、
熊野古道、
うん、
尾鷲市のそのヒノキ間伐材を使ってですね、
はい、
そこに日頃の感謝の言葉をマジックで書いて、
はい、あ、ヒノキのその間伐材、細い木を、ね、
はい、
輪切りにして、
輪切りにして、
はい、
ね、感謝の言葉を書いてお風呂に浮かべようという、うん、
はあ、これ輪切りにしたら大体直径何センチぐらいですかね。
何センチです
か。10センチか
15センチ
かそれぐらいの、う
ん、
その、まあ、木に、
はい、
ま、丸い木に感謝の言葉を書いて、ありがとうと書いて、
いつもありがとう、
それをお風呂に浮かべると。
浮かべるんです。
そういう企画が
もう結構前からね。
あ、もう以前もやったことがあるもの
です。そしてそのね、はい、張本人がこのラジオにも以前出たことがあるという、
尾鷲の
働
きありさんですね。通称
働きありさんですね、
はい、
伊藤正志、
伊藤正志さん、
マーシーって呼ばれてましたけ
ど。どこで。それはあのメイドカフェででしょ。
それマーク
か。あ、マーク
か。マーク
そか。
あの方がやってるわけですよ。
はい、
これがですね、
はい、
前回は40何件の温浴設定全国で、
あ、全国一斉にやったんですか。それは いつやったんですか。
前回いつですかね、なんか敬老の日ですかね。
あ、
で今度は母の日と、
はいはいはい、
ということで
5月の母の日に、
うん、
まあ、お母さんへのありがとうのメッセージを書いて、
はい、
エマみたいな感じですね。
まあ、エマかどうかわかんないけど
書いて、はい、それをお風呂に浮かべると。
そうですね、
じゃあこのお風呂の国でもやるんですか。
やります、
はあ、じゃあでも 前回は40何件の、
うん、40何件
お風呂でやった、
はい
はい、
で今回は100件目指すと、
全国の温浴施設、はい、お風呂施設100件で一斉にありがとう風呂をやろうと。
すごいですよ。
その木は全部尾鷲から提供する、はあ、
全国世界遺産状態です。
そうですね、世界遺産のばらまきですね。
世界遺産のばらまきすごいことになってます。これをね、ぜひですね、このラジオを聞いてらっしゃる温浴施設の方々、はい、
そうですね、温浴施設の経営者結構聞いてますから ね、
ぜひやっていただきたいなと。
はい、
もう感謝のオーバーフローですよ。
感謝溢れてオーバーフローで、
オーバーフロー状態で、
はい、
なんかでも結構感動的なね、話があ るんですよね、エピソードが。
はい、これは尾鷲の夢古道の湯で父の日にありがとう風呂を開催した時のエピソードがありますけども、 4,5 歳の男の子を連れた常連さんが来られる時はいつも親子2人でいらっしゃるそうなんですけども、優しいお父さん、そしてお父さんが大好きな子供という仲のいい親子なんですね。で聞くと、お仕事が忙しくてなかなか普段は遊んであげられない。
お父さんあれですね、あの警察関係の方ですね。
あ、そうなんですか、うん、本当に。
いや、わかんない。
適当だな。で、まあ、親子で来てると、はい、4,5 歳の男の子を、ね、連れてお父さんと、はい、で週 1,2 週間に1回ぐらい2人でお風呂に来ることが楽しみだと、
うん、いい話です、
でこの日はちょうど父の日ありがとう風呂を開催してたんですね、たまたま、その来た日に、
ね、
でそんなことも知らずにお二人はお風呂に入ってたんですが、うん、出てこられてお父さんが言ってくださいました。僕はこのお風呂で泣いてしまいました、
うん、
こんなに感動したのは久しぶりです、ありがとうと、
うん、
の店長さんに言われたんですね、
うん
常連のお客様に聞きました。何があったんですか？するとその常連のお父さんは子供の頭を撫でながら言いました。たくさんのメッセージを読んでいて、いやいいなって思ったんですよ、
うん、
そしたらこの子が2枚のメッセージを僕のところへ持ってきて、たくさんお風呂に浮いてるんですね。いろんなメッセージが、ね、ありがとうありがとうっていうメッセージが100個ぐらいお風呂に浮いてて、そのメッセージを子供が持ってきて、はいってお父さんに渡したんです、
うん、
お父さんありがとうというメッセージと、メタボに気をつけてねというメッセージ、うん、2つの、
うん、
その木に書かれたメッセージをね、うん、渡して、そしてさらに言うんですよ。僕からはお父さんいつもお風呂に連れてきてもらってありがとねと言われました、
うん、
思わず泣いてしまいました。
あ、
本当に素敵な企画をありがとうございました、
うん、
子供も普段、ね、そんなにありがとうっていう機会はないかもしれないんですが、そのありがとうっていうメッセージをいっぱいいっぱいお風呂に浮いてるのを見て、
うん、
自分もありがとうっていう気持ちが湧いてきたってことですね、うん、
これがまたね、
うん、
このヒノキ、
はい、
尾鷲のヒノキでやるから多分ですね、そのワンフレーズですけどね、書いたのありがとうなんとかでありがとうって、ね、いろいろ想像しちゃうじゃないですか、それ、ワンフレーズを読みながら、
はい、
こういう過程で、
はい
ね、お父さん43歳とか、
ね
いろんなことを想像しちゃいますよ、
はい、
その中でもいろんなことを想像しながらお風呂を使ってて投げてくるんですよね。
うん、
だもうこの浴槽自体がもうドキュメンタリーの、ねリアルですよ、リアル、
はい
ね、最近もう妄想が多いですけども、
妄想が多いですけども
これはもうリアルの塊ですよ、
うん、裸の状態で、うん、お風呂に入ってる状態でそのメッセージを見るっていうのもまたなんかいいんですよね、多分
いいですね、で香りも来るし、で木のぬくもりっていうんですかね、
はいはいはい、
うん、
ヒノキのね、
間違いなくこの気持ちは塩素より強い、
塩素に、
塩素より強い、
塩素に勝つ、
ね、でもここは保健所には聞かせちゃダメです、
はい、塩素は塩素でまあ入れないといけないですから、ね、
ちゃんと市場のもとに入れていただいて、
は
い、
入れてますけども、ね、
はい、
それ以上にこうヒノキの香りで、
うん、
あったかい気持ちになって
なりますね、
なければと、まあ、そのメッセージそれをね読んで、お父さんも帰るまで何度も何度もスタッフにありがとうと言ってくださいましたと、こんなエピソードがあったそうですけども、
はい、
これをお風呂の国でもやろうということで、
そうですね、
そして全国の温浴施設の皆さん、
はい、
今年は100施設を目指して、
はいはい、まだ3月のこれ放送は
そうですね、下旬ですか、中旬ですね、
はい、まだ間に合いますよ、
はい、
今すぐ伊藤さんに電話してください、ね、
熊の夢鼓動の湯、
はい、
伊藤さんにね、
はい、
もちろんリンクも貼っておきますんで、
はい
はい、ぜひご連絡くださいということで、はい、ミニ番組まだやってないんだっけ？やってないですね、はいはい、
もう飛ばしちゃうんです
いや、井上勝正のお風呂ナイトニッポン、ね、いきましょうか、
いきましょうか、
はい、ではお聞きください、
はい、
井上勝正のお風呂ナイトニッポン、
井上勝正のお風呂ナイトニッポン、はあ、始まりました、井上勝正のお風呂ナイトニッポンです。今日はですね、お風呂の国を飛び出しまして、なんと藤沢、ね、ここはどこかと言いますと、藤沢の湘南奇祭湯の市湘南ライフタウン店にお邪魔しています。さあ、どうして湘南ライフタウン店にお邪魔しているとですね、このですね、
ランドリ
ー、ここ何でしたっけ、
ランドリーライフタウン
はね、本来は事務所です。
いや、違います、
ここ地区です、地区です、地区です、
大場です、
大場地区、
大場地区に湯の市が誕生して1周年を迎えることになりましてですね、我々お風呂の国軍団、そして大日本プロレスからはアブドーラ小林さんにお越しいただいてですね、盛大に1周年記念のお祭りですね、今日はやったんですよね。さあ、というわけでご紹介いたしましょう、本日のゲスト、大日本プロレスアブドーラ小林さん、
チョリース
と、その湯の市湘南ライフタウン店店長の白川
優太氏です、
あたーす、
チョリ
ース
、
というかまだね、最後のイベントまでまだちょっと時間があってね、その合間に収録してるんですけれども、さあ、どうでした、この1周年を迎えて、ジェットコースターのような1年だったんじゃないですか。
まあ、今だいぶナムな話題なら、はやぶさのような1年でした。
はやぶさ、はやぶさは東北新幹線ですか。そのようなスピードで、スピード感があったってことです
ね。そういう感じでしたね。
もうまさに休む暇もなく走り続けた、
はいですね、
さあ、その湯の市さんにどうして大日本プロレスからアブドーラ小林さん、そしてでなんとここにはいないですけど、デスガモ君もやっていたんですよね。
ですか、僕喋れないですから。
喋れない
喋れないです。
声を持たない。
声を持たない。
さあどうしてですね、このアブドラ小林さんとデスガモン君がこの命やってきたかと言いますとですね、今度5月5日横浜文化体育館で行われる大日本プロレスビッグマッチで、なんと湯の市さんも協賛に加わっていただいてるんですよね。
ありがたい
ね。
ありがたい
ね。
はい、熱波。
はい、
熱波。
いや小林さん、
はい、
もうちょっと真面目にちょっとごめんなさ
いね。びっくりしました。ポスターに湯の市って載ってまして、
はい
はい、
やっぱ、ね、まあ、我々ですね、
お風呂業界から攻めますよ。
ええ、
お風呂業界から天下取りします。
風呂屋だよと。
風呂屋だよ、
ね、
まあ、裸の商売ですからね、僕も、
ま、
プロレスもお風呂も裸の商売、はい、そうですね、裸の商売。
僕は年間365日服着てない日が200日ぐらいありますから。
そう、基本裸ですから、
ね、
う
ん、はい、
裸の商売。
すっぱだかですよ。
すっぱだか、
はい、
下は履かないです。
下も
そうですね。
それは問題あるもん。それは問題ある。
202日
いやもう濡れるんでお湯で。
ああ
僕1日にしてもお風呂、風呂場にいる時間っていうのがだいたい18時間ぐらいです。
作業中履いてるでしょ。
作業中履かない時もある。
うっそ、
本当です。
履いてないです。
本当です。
マジ
見せて、はい、真っ端しい。
まあ、あのお風呂の栓抜いたりとかするんですけど、湯船のお湯を抜いたりするんですけど、あの牛乳系の入浴剤というかそういうお湯の場合は風呂の栓が見えないですから。
あ、濁り系だ。
濁りってのは見えないじゃないですか。
確かに見えないですね。
一回こうもうちょっと風呂の栓をね、
はい、
特殊な栓なんですよね、はい、ちょっとこう棒みたいな、鉄の棒みたいな、はい、なんか1メーターぐらい、1メーターもうちょっとあるんですけど、はい、それで風呂の栓パーンって抜くんですけど、それから風呂の栓が1時間ぐらいこちょこちょこちょこちょ見えない、はい、こう作業時間無駄ということで、もう潜ってますから。
あ、じゃあマッパだ。一日十何時間マッパなんだって
。腹がすけ、もう見つけたらね、あったーって、
取ったと思ってやつ。
白川さんどうですか、それ。でも湯の市でこの1年間頑張ってきて、
はい、
一番印象に残ったっていう なんかないですか。
いやね、正直こんなこと言うのもあれなんですけどね、
はい、
今日が一番濃い一日でした。
そうだ、
声もっと張った方がいいじゃないですか。声
今日かなり疲れてきた。
濃い一日ですよ。
目がなんかポロンとしてますね。
今寝ろって言えば寝れるような感
じ。寝れます。
今寝ろ、
3秒ぐらいで寝れます。
ジョーと戦った後のカルロス・リベラみたいな目になってますから。
ジョーとか言ってる。
彼が壊れてます。もう
じゃあ
もうだいぶ傷んどるな。
傷んどる。ドランカ
分ぐらいやられてますね。ちょっと
カルロスもうボタンももう止められない。
かけられない。
服のお酒もズボンの紐も通せなかったっ
すもん、ね、
そんなんだった。半分その違いってます
ね。もう白いもん着てる服
半分ぐらいいっちゃってますね。
これどうですか、この1周年こうイベント参加して。
そう、さっき
この小林さんは湯の市に来るのって何回目なんですか。
2回目からこのライフタウンで
2回目
でね、今日中太郎君と
中太郎
いましたね、さ
っき。中太郎って何かって言ったら、いのいちのマスコットキャラクターがタコなんですよ ね。
なんでキャラクタコなんですか、あれ。
まあいろいろ諸説があるんですけど、
諸説って、
真実はちょっと誰もわからないんですよね。いのいち七不思議の一つぐらいな感じですね。
なんでタコなんだ。湘南ってタコ名産なんですか。
タコせんべいは有名ですけどね。
ああ、タコせんべいってタコせんあるわ。
タコせん有名です。
タコせん
湘南名物ですよ。
タコポって知ってます。
知らない。
あの月見せんべいあるじゃないですか。あのポンセン、
あれにタコが入ってると。
あれタコのタコ焼きを1個乗せて、
あ、タコ焼き
ポンセンで挟む。
あ、大阪の方にある。
そうだから大阪
でこっちも屋台であるわ。たまにある。
たまに
あの せんべいにタコ焼き挟んでくる。
そうそう、あ、この子供が買うもんですから30円ですよ。
そ
う
そ
う、昔はね、もっと高くなってるか分からないですけど、
前鴨居の橋の屋台出てた。
あ、というかもう時間です
わ。え、もう、
そう、世間話してる間に。
はいよ。というわけで井上和正のオフロライト日本でした。
世間話。
日本お風呂放送。
はい、井上和正さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。井上和正さんはなんかあれですね、先月ぐらいからちょっと土曜日の朝の熱波を、
はいはい、
朝でしたっけ、
朝、はい、
はい、
なんですか、
新しいタイトルで始めたって。
ああ、ネパっていいとも増刊号。
ネパっていいとも増刊号。
増刊号、
はい、
もう絶好調ですね。
絶好調ですか。
あのいいとも青年隊の曲で入っていきのそして、はい、アロマ入れていいかなって言ってるらしいです
なんでお客さんにいいと思うと
熱風送っていいかなって言ってるらしいです
言ってるらしい
言ってるらしいです、未確認の情報ですけど本人情報なんで。
あ、そうなんですか、
はい、
あのこの番組放送してる時もまだやってますよね。
いや最近やってないんじゃないどうなんだ飽きたんじゃないか
ちょっと迷いも感じてるんですかね。
この前あの違う音源で行きましたんでね。
あ、そうなんですか、
はい、
あの
はぐれ熱波で。
あ、そうです。お昼休みはじゃなかったです、ね、
はぐれ熱波であ
とあの熱波といえばちょっとニュースが飛び込んできましたけども
。おっと、速報ですか。
はい、熱波爆笑八百長疑惑と。
また八百長ですか耐えられないです。
あのね、サウナ芸人ジューサトシ、
はいはいはいはいはい、
普段ねこうお客さんの前で笑いを取ってますよ、は
い、取ってないです
よ笑いを取ってないのにこの日は爆笑が起きた。
おかしい。
で調べたところによると知人をサウナに呼んで、
はい、
スカウトして客として並ばせて、はい、そこで知人に笑わせてたと。
はあ、
そういう八百長の疑惑が、う
ん、これはちょっと多分ね、石原知事に言わせれば、そんなもんは昔からあるんだよと何を今更って言われますよ、
ですよね。テレビ番組でもね、うん、笑う人がちゃんといて、それで番組成り立つんですから、うん、このサウナ芸人としても笑う人を雇って、
うん、まあ、雇ったのか騙したのか知りませんけどね、
はい、
なんか駅前でティッシュ配って連れてきたっていう噂もあります
笑いませんか、笑いませんか私の家で笑いませんか
そのまま面白いですけどね
それを笑い
ませんね。見たいですよね、スクリーンでね、
スクリーンで
見たいですよね
映像を作りますか、ね、ドキュメンタリー、
ドキュメンタリー、それこそドキュメンタリーですね。
まあ、あのサトシはですね、
はい、
身の潔白を証明するために、
はい、
この2月3月の熱波、はい、取り組んでいるみたいですけども。
なんか言ってましたよ、
はい、
まあ、お前野鳥だろって言ったら、違う僕違うって言って
ね。そうなんですか。子供には爆笑を取ってるみたいですね。
あ、なんかいじられてるだけじゃないですかそれ
そうなんですか。まあ、あのサウナのね、サウナの、
はい、
でのサトシの笑いも、はい、ぜひ期待していただきたいと思います。大体、はい、土日祝日にサトシはや
ってるんですかね。そうですね、あの潔白の証明ということで、
はい、
熱く2月26日土曜日から3月21日まで、
はい、この21日の、ね、祝日、あ、3連休ですね、
はい、
19、20、21やりますんで、
そうですね、
ぜひぜひサトシの爆笑熱波体験していただきたいと思います、
はい、なんか携帯も没収って言ってるらしいですけど
そう、あの携帯に友達に笑ってくれっていう履歴は見つかったんですかね。
いや、なんかまだそこまで。
あ、そう
なんか、いや渡さないって
言って。あ、そうなんですか。あの奥さんにおられたとかそんなこと言ってるんですかね。
なんか言ってるらしい
し、生まれた
とか
あんまり言うとねブラックになるんで、この辺でやめておきましょうか。はい、はい、オールナイトニッポン、お相手はアカペラグループオムチャのゆういちと、
あ、今日でした。
また来週。お風呂ナイトニッポン、この番組は横浜市鶴見区国道1号沿いスーパー銭湯お風呂の国の提供でお送りしました。